寺田寅彦作年賀状。友人ウテル君、明けて52歳。職業は科学的小説家。持病は胃潰瘍である。彼は子供の時分から信念というものに対する恐怖に似たあるものを抱いていた。新年になると、着慣れぬ硬直な羽織袴を着せられて、親類縁者を歴訪させられ、そして彼には全く意味のわからない祝詞の文句を繰り返し暗唱させられたことも一つの原因であるらしい。そして飲みたくない酒を舐めさせられ、食いたくない雑煮や数の子を無理強いに食わせられることに対する恐怖の念をだんだんに蓄積してきたものであるらしい。それでも彼が26の年に学校を卒業してどうやら一人前になってから、初めて活版刷りの年賀はがきというものを印刷させたときは、彼相応の幼稚な虚栄心に多少満足のさざ波を立てたそうである。しかし、間もなくそれが常習的年中行事となると、今度はそれが大きな苦労の種となった。わがままで不精な彼にとって、年賀状というものが年の瀬に横たわる一大暗唱のごとく呪わしきものに思われてきたのだそうである。同じ文句を印刷したものを相互に交換するのであるから、結局初めから交換しないでも同じことである。ただ相違のある点は、国民何千万人が総計延べ時間、何億時間を消費し、そうして政府に何千万円の遊説を献納するかしないかである。こんないい加減の目の子感情を並べて、ありふれの年賀状全廃説を唱えていたが、本当はそういう国家社会の問題はどうでもよいので、実際はただせっかくの書き入れ時の冬の休みを、これがために奪われるのが彼のわがままに何より苦痛であったのである。字を書くことの上手な人は、こういう機会に存分に筆を振るって、自分の筆端からほとばしり出る曲折自在な線の美に陶酔することもあろうが、彼のごとき生来の悪筆ではそれだけの代償はないから、全然お勤めの機械的労働であると思われる上に、自分の悪質に対する嫌気の情を多量に買い込まされるのである。この点はいくらか同情してもよい。格のごとくわがままであるくせに、また甚だしく臆病な彼は、自分で断然年賀はがきを拝して、悠然こたつに当たりながら、彼の好む愚書乱読にふけるだけの勇気もないので、表面だけはおとなしく人並みに毎年この年中行事を遂行してきた。早く手回しをすればよいのに、元日になってから慌てて書き始める。そうして肩を痛くし、胃を悪くしてため息をしているのが、はたから見ると、全く変わった道楽としか思われないのであった。ところが不思議なことに、数年前から彼ウテル君の年賀状感が少なからず動揺を始めた。何を感じたか、この頃ではしきりに年賀状の効能とありがたみを論じるようになった。今までとはまるで反対の説を述べて、平気でいられるところが、彼の彼らしいところを表現していて妙である。どうも彼の言うことには 順序というものがないから、簡単に容量を補足するのが困難であるが、まあ、例えばこういうことを言う。空間の中に N 個の点がある。その各々の点から平均 M 本の線を引いて他の M 個の点に結ぶ。そうすると合計 N かけるの M 本の線が空間に複雑なる網を織り出す。仮に N が1000万、M が100とすると10億本の線が空間に入り乱れる。これらの線が一度はどこかの郵便局へ束になって集められ、そこでより分けられて幾筋かの鉄道線路に流れ込み、それが途中で次々に分派して国の隅々まで広がっていく。中には遠く太陽を越えて西洋の光の都、南洋のヤシの葉陰に運ばれる。その数々の線の一つずつには、線の両端にいる人間の過去現在未来の喜怒哀楽、義理人情の電流が脈々と流れている。なんと驚くべき空間網ではないか。そういえば、それはそうであるが、何故にそれがそれほどありがたいかは、我々にはよくはわからない。これは多分、横浜岸壁あたりで、決別の色テープの束の美しさを見てきてから考えたものらしい。自分の知人 A、B、C の3人が、同じ市の同じ町に住まっていることを年賀状をより分けてみて初めて気がつく。しかし、A、B、C 相互に何らの交渉もない赤の他人である。それが遠いところにある自分という一点を通じて空間的に互いに連結されている。そうしてみると、A から流れ出す電流の一部は、めぐりめぐって B や C をも通過するかもしれない。これを押し広めて考えると、結局少なくも日本国中の各々の人間は、全国民の各々と切っても切っても切り尽くせないほどの糸でつながり合っているわけである。こういう全くわかりきったことを、自分で初めて発見したように思って一人で喜ぶのが彼の癖である。またそういうことが何故に年賀状有用論の根拠になるかはおそらく彼自身の他にはわからないであろう。彼は時としてまたひどく感傷的なことを言う。年賀はがきの宛名を一つ一つ書いてゆく間に、自分の過去の歴史がまるで絵巻物のように眼前に述べられる。最も懐かしいのは、郷里の故宮の名前が呼び出す幼き日の追憶である。そういう懐かしい名前が年々に一つ減り二つ減っていくのが寂しい。こう言って缶に耐えないように締まりのない眉を上げ下げする。年賀はがきの一束は自分というものの全生涯の一つの切断面を示すものである。人間対人間の関係というものがいかに複雑多様なものであるかを示す模型のようなものである。人情と義理と利害を X、Y、Z の座標とする空間に描き出された複雑極まりない局面の集合の一つの切り口が見える。これをじっと眺めていると面白くもあれば恐ろしくもある。 何かというとすぐに XYZ の座標を持ち出すのが彼の一つの癖である。これさえ持ち出せば、科学者でない多数の人々を無条件に感心させることができるとでも思っているらしい。それはとにかく、彼が近頃急に階級的レトロスペクティブの傾向を帯びてきたのはどういうわけであろう。人は水に溺れんとする瞬間に過去の生涯全部の幻影を見るそうである。ことによると彼も先が短くなった兆しではないかと密かに心配している友人もある。そのせいでもあるまいが、彼がこの頃年賀状の効能の一つとして挙げているのは、それが死んだ時の通知先名簿の代用になるということである。実際彼の場合には、これが非常に役立つに相違ない。彼の知人名簿には、10年も前に死んだ人の宿所がそのままに残っていて、何の符号もついていない。また同じ人の名がいろいろな住所と結合してパラパラに散在しているので、どれが現住所であるか、当人でさえ時々間違えることがありそうである。年賀はがきを大切にしまっておくのももっともなわけである。ただし、市会議員のよこしたのだけは、紙くずかごに入れるようである。また、自分の住所を書かないでよこすのは、この目的を達しないと言ってこぼしている。随分勝手なことを言うのである。そうかと思うと、また彼はこういう気焔を吐くこともある。ある僕の全く知らない人の年々に受け取る年賀はがきの束を僕に貸してよこせば、それを詳しく調べた上で、その人の歳格好、顔形、歩きぶり、衣服、食べ物の好みなどを当ててみせる。という。しかし、それくらいのことが自慢になるようであったら、世の中に駅舎や探偵という商売は存在しないわけであり、奥歯一本の化石から全世界の人間や動物の全身も描き出すような学者はありえないわけである。いろいろと難しい、しかも大抵は、エゴイスティックな理屈を並べてはいるようであるが、結局は当たり前分かりきった年賀状の効能を、50の坂を越えてから初めてやっと気のつくようになったのであるらしい。一体これに限らず彼の考えること、することは、大概人よりちょうど一時代だけ遅れているようである。幸いに長生きをして80くらいになったら、その時にそろそろマルクス、エンゲルスの研究でも始めるだろうと、みんなで噂をすることである。しかし、負け惜しみの強い彼の説によると、世界は循環する。一番遅れたものが、結局一番進んでいることになる。というのである。別に議論にもならないから、我々友人の間では、ただ機嫌よく笑って済むのである。友人、ウテル君の年賀状館の変遷史をここにご紹介して、読者のご参考、あるいはお笑い草に資するのである。昭和4年1月、東京、朝日新聞。